8ページから11ページ。桜井市議会だより。平成31年3月1日発行。ナンバー189。目次。定例会の概要。トピックス。8ページ。議案の議決結果。9ページから10ページ。常任委員会。お知らせ。11ページ。代表一般質問12ページから13ページ特集14ページ目次終わり。写真は作品名桜と十三重の塔。撮影者桜井市長島武さんとあり、塔の峰丹山神社での満開の桜の中の十三重の塔が写っています。写真終わり。平成30年12月定例会報告。平成30年度一般会計補正予算第4号。4億5974万9000円を可決。定例会の概要。平成30年12月定例会は、12月3日月曜日から20日木曜日までの18日間の会期で開かれました。今定例会では、報告案件2件、平成30年度補正予算4件、条例の一部改正9件、工事請負契約の締結について1件をすべて可決しました。また、議員発議による意見書1件についても、原案通り可決しました。平成30年、第3回臨時議会を開催。臨時会の概要。平成30年11月19日月曜日に臨時会が開かれました。今臨時会では、報告案件2件。平成30年度、桜市一般会計補正予算第3号1件をすべて可決しました。平成30年度桜市一般会計補正予算第3号5億4350万円は市内小中学校15校すべての普通教室にクーラーを設置するものです。詳しくは10ページの花壇の記事をご確認ください。インターネット議会中継配信中。閲覧方法は14ページに記載しています。議案の議決結果。平成30年第3回臨時会議案議決結果。表があります。議案番号、件名、概要、議決結果の順にお伝えします。3項目あります。法第16号、専決処分の報告、承認を求めることについて、損害賠償の額を定めることについて、車両による物損事故について、損害賠償額を定める、賛成全員承認。法第17号、専決処分の報告、承認を求めることについて、損害賠償の額を定めることについて、道路管理課士による物損事故について損害賠償額を定める、賛成全員承認。議案第63号、平成30年度桜井市一般会計補正予算第3号、補正額5億4350万円。小学校費、学校管理費で市内11小学校普通教室の空調設備整備にかかる所要額、委託料、工事費等、賛成全員可決。以上です。平成30年第4回定例会議案議決結果。表があります。議案番号、件名、概要、 議決結果の順にお伝えします。17項目あります。法第18号専決処分の報告承認を求めることについて、損害賠償の額を定めることについて、車両による事故について損害賠償額を定める。賛成全員承認。法第19号専決処分の報告承認を求めることについて、桜井市国民健康保険条例の一部改正について、国民健康保険税の減額の条項においてシステム上との不整合が生じていることが判明したため、一部改正を行うもの。賛成全員承認。議案第64号、総務委員会、平成30年度桜井市一般会計補正予算第4号、補正額4億5,974万9,000円、社会福祉総務費で、平成29年度国庫補助金清算に伴う返還金等。賛成全員可決。以下発議案第6号まで。議決結果は同じです。議案第65号、平成30年度桜井市下水道事業特別会計補正予算第1号、補正額-255万3,000円、人件費及び共済費の精査による減額補正。議案第66号、平成30年度桜井市国民健康保険特別会計補正予算第1号、補正額1億6,352万円、一般管理費で国保情報データベース料金徴候システム改修にかかる負担金。議案第67号、平成30年度桜井市介護保険特別会計補正予算第2号、一般管理費で制度改正に伴う介護保険システム改修委託料にかかる財源組み替え。議案第68号、桜井市個人情報保護条例の一部改正について、個人情報の保護に関する法律及び行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の改正に伴う一部改正。議案第69号、桜井市付属機関設置条例の一部改正について、選定等の職務が終了した付属機関について、これを廃止するための一部改正。議案第70号、桜井市の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について、桜井市旧焼却施設解体業者等選定委員会の廃止に伴い、委員報酬の規定の一部改正を行う。議案第71号、桜井市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例の一部改正について、公職選挙法の改正に伴う一部改正。議案第72号、桜井市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部改正について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の改正に伴う一部改正。議案第73号、桜井市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準省令の改正に伴う一部改正。議案第74号、桜井市推薦便所改造資金貸付基金条例の 一部改正について、近年の貸付実績が低調であるため、貸付基金額の一部改正を行うもの。議案第75号。桜井市水道事業の設置等に関する条例の一部改正について、下水道事業に地方公益事業法の規定の全部を適用することに伴い、関係条例の整備を行う。議案第76号。一般職の職員の給与に関する条例及び桜井市一般職の任期付き職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正について、平成30年人事院勧告による国家公務員の関連法の一部改正に伴い、関連条例の整備を行う。議案第77号。工事請負契約の締結について、契約の目的、桜井市立小中学校空調設備整備にかかる設計、施工一括型工事、契約の方法、随意契約、公募型プロポーザル方式、契約金額、5億4216万円、契約の相手方、政権、松田電機、藤原電機特定建設工事、共同企業体。発議案第6号、認知症施策の推進を求める意見書について、提出先、内閣総理大臣、衆議院議長、厚生労働大臣、参議院議長。以上ここまで、賛成全員可決でした。議案の議決結果、終わり。議案については、議会ホームページに掲載していますので、ぜひご確認ください。ホームページアドレス、www.city-citywide.lg.jp/soshiki-mukyoku.index.html 議案63号。平成30年度桜井市一般会計補正予算第3号。市内小中学校すべてのクーラー設置の補正予算について、平成30年桜井市議会第3回臨時会において、市内小中学校15校すべての普通教室174教室にクーラーを設置するための平成30年度桜井市一般会計補正予算が提出され、議員全員異議なく議決しました。総予算は5億4350万円。調査設計費4500万円。工事費4億9800万円等で、そのうち本市の負担額は3億2785万4000円。国や県の補助金等は2億1014万6000円です。内訳はグラフの通りです。また、ガバメントクラウドファンディングの仕組みを利用し、500万円の寄付を募りました。歳入歳出がグラフで示されています。歳入、内訳、国庫補助、8756万1000円。補正予算債、1億507万3000円。県補助金、1751万2000円。市負担額、3億2785万4000円。ガバメントクラウドファンディング、500万円。歳出、工事費4億9800万円、調査設計費4500万円、 となっております。グラフ終わり。平成31年6月末までに設置がすべて完了予定です。用語解説、ガバメントクラウドファンディング、ふるさとチョイスがふるさと納税制度を活用して行うクラウドファンディングのこと。自治体が抱える問題解決のため、ふるさと納税の寄付金の使い道をより具体的にプロジェクト化し、そのプロジェクトに共感した方から寄付を募る仕組み。クラウドファンディング。不特定多数の人が通常インターネット経由で他の人々や組織に財源の提供や協力などを行うことを指す造語。常任委員会、お知らせ。総務委員会、付託案件一件。平成30年度、桜市一般会計補正予算、第4号、抜粋。問い。奈良県施設開設準備経費等、支援事業補助金の内容と対象施設を聞きたい。答え。奈良県施設開設準備経費等支援事業補助金は、介護保険法に規定する地域密着型特別老人ホーム、グループホーム、施設内保育所の開設に合わせた経費が対象となり、本市においては、今年度新設された介護複合施設のグランビレッジ倉橋が対象施設である。問い。児童福祉施設費で、朝倉学童保育所の空調設備更新にかかる徴用寄付費が計上されているが、完了時期はいつ頃か。また、朝倉学童保育所に限らず、他の学童保育所の空調設備なども老朽化してきている。財政が厳しい中ではあるが、これらの問題を先送りすることないよう願う。答え。朝倉学童保育所の空調設備の更新は今年度中と考える。桜井市内の公共施設等については、実際、老朽化も進んでいることから、緊急性も含め対応を考えていきたい。そのような中、特に子どもの健康状態に直接影響があるものについては、予算の許せる範囲の中で、緊急対応したいと考える。問い。河川改良費で市内水路改良及び改修工事費とあるが、どの場所をどのように工事する考えか、また緊急性についてはどうか。答え。本工事の現場は、三輪馬場新池である。工事内容は、豪雨時などによる浸水対策機能を持つ池であるが、水を汲み上げる排水施設が故障しており、災害対策のため緊急に修理する必要がある。請願と陳情。地域の身近な問題や、市政に関することなど、市民の皆さんのご意見やご要望を市または関係機関に伝える手段の一つが、請願や陳情です。どなたでも提出することができます。請願とは、提出には桜井市議会議員1名以上の紹介が必要です。受理した請願は定例会で審議され、議会として採択不採択の議決を行います。陳情とは、提出には桜井市議会議員の紹介は必要ありません。受理した陳情は、本会議での配布の結果、必要であれば意見書などを関係機関に通知します。議会傍聴の仕方。議会の傍聴の手続きは簡単です。議会開催日当日、4階の議会事務局に声をかける。次に、受付で住所、氏名、年齢を記入する。次に、傍聴する。途中入退室は自由。なお、傍聴中は 携帯電話の電源を切るか、マナーモードに設定してください。議場での禁止事項。帽子、首巻きなどの着用。議長の許可があればか。私語、談笑など議事の妨害になるような行為。写真や動画などを撮影したり、録音したりすることなど。平成30年度議会報告会について、桜井市議会は平成26年度から毎年秋に全議員出席のもと議会報告会を計4回開催してまいりました。議会報告会を所管する議会運営委員会において、昨年秋に予定していた議会報告会の開催は見送ることとなりました。来年度の開催に向けて、現在議員全員でより市民に身近な議会報告会の手法やあり方について鋭意議論を進めています。
代表質問、一般質問。代表質問、公明党。風疹の予防接種について、大園光明議員問い。昨年7月以降、全国的な広がりを見せている傾向にあり、関東地方を中心に患者数の報告が増加しており、症状は重篤な合併症併発まで幅広く、特に成人で発症した場合、症により重症化する。風疹に対する免疫が不十分な妊娠20週頃までの妊婦が、風疹ウイルスに感染すると、先天性風疹症候群の子供が生まれる可能性が高くなる。現在、本市の風疹に対する対策はどのようになっているか伺う。答え、国は風疹の感染拡大防止に向けた補正予算を計上する方向で検討されている。30代から50代の男性については、定期接種の対象に加えることが示されており、現在、成人の風疹の予防接種に対する補助は実施しておりませんが、今後は国の動向を注視しながら対応してまいりたい。その他の質問項目、観光危機管理について、観光政策について、代表質問、新生クラブ桜井。多文化共生のまちづくりについて、東利勝議員。問い。出入国管理及び難民認定法の改正により、新たに介護、建設、農業、外食など14業種が在留資格に適用される。本市の人口は2030年に 47,429 人となり、生産年齢人口は 25,299 人になると推計される。特に一次産業や介護分野では深刻な人手不足に陥ると予測される。入管法の改正を受け、本市にも外国人労働者が移住されると思うが、取り組みを尋ねる。答え、法律改正により、本市においても外国人労働者が増えてくると考えており、コミュニケーションの不足等に伴う、文化、宗教、生活習慣等の違いなどの、相互理解不足等による地域の住民との摩擦が起こるのではないかと考えている。定住外国人の増加に伴う様々な問題に対応し、地域で共生を図る取り組みを推進してまいりたいと考えている。その他の質問項目、歴史的建造物の保存と活用について。一般質問、桜井市の人口減少対策について、東力議員。問い、我が国では人口が連続して減少する人口減少社会が2008年より始まり、経済、 福祉や教育など社会的に大きな影響を及ぼそうとしている。本市の人口も2015年の国勢調査の結果、前回より人口が約3000人減少していることから、人口減少対策について聞きたい。答え、人口減少の歯止めや地域を活性化するため、桜井市、町、人、仕事創生総合戦略を策定した。定住施策は、県とのまちづくり協定に基づく5つのまちづくりに取り組み、雇用を生み出し、定住を促す施策を進めている。医療、福祉などを一体として取り組む、日だまり政策では、妊娠、出産など切れ目ない支援、救急医療体制の充実や地域包括ケアシステムの構築などに取り組んでいる。これらを着実に推進するとともに、人口減少を視野に入れ、行政の在り方そのものを見直し、計画的に規模を縮小するなど、市民サービスの維持に努めていく。幼児教育、保育の無償化について、土屋康興議員、問い、平成31年10月に実施される消費税の引き上げに合わせ、政府は3歳から5歳まで全ての子どもたちの幼稚園、保育園、認定子ども園等の無償化を進めているが、本市における無償化制度の内容、対象範囲など具体的な制度設計について聞きたい。答え、具体的な内容については現在検討している。方針としては幼稚園、保育所、認定子ども園等を利用する3歳から5歳のすべての子どもの利用料の無償化及び0歳から2歳までは住民税非課税世帯を無償化の対象とする。ただし、施設で徴収される費用は無償化の対象外となる。また、国と地方の費用負担の割合は、私立は国が2分の1、県が4分の1、市町村が4分の1、公立は全額負担となる。その他の質問項目、高齢者を狙った特殊詐欺被害等の予防対策について、桜井市行財政改革アクションプランについて、岡田浩二議員、問い、職員の時間外勤務抑制についてどう考えているか、サービス残業をなくすシステムの構築が必要と考えるがどうか、住宅用太陽光発電システム設置奨励金をなぜ廃止するのか、奨励金は300万円以上の経済効果があると考えるが、奨励金の廃止ではなく、蓄電池等の用途拡充をしてはどうか。答え、勤務間インターバル制度を柱とした時間外勤務抑制と、休暇取得推進によりワークライフバランスを実現させたい。職員への指導を徹底し、係を超えた業務の応援体制を強化させ、所属庁に所属職員の時間外勤務の管理を一層徹底させる。件数が年々減少傾向で、総合的に判断し廃止の予定である。市内の経済の活性化には、微力ながら良い影響を与えていたと考える。財政的負担も含めて総合的に考える必要があり、早い時期に導入する予定は今のところない。祝祭日のゴミ収集について、工藤正幸議員、問い、2019年4月30日に天皇陛下が退位され、翌5月1日に皇太子様が即位されるこの日を、休日にすることが決まったため、4月27日から 5月6日までが10連休となる。このことにより、カレンダー通りであれば、ゴミ収集の期間が最大で13日間空くことになるが、この間のゴミ収集についてどのようにする考えか。国でも内閣委員会で国民生活に支障をきたすことのないように万全を期するともあるので、できるだけ多く収集日を設定していただけるようお願いしたい。答え、この期間のゴミ収集については現在検討中であり、職員の出勤体制の課題、財政面なども考え、基本的には1週間開かないような方法で考えたい。また、この期間の収集日についてもできるだけ早く周知していきたい。その他の質問項目、観光政策について、中期財政計画と行財政改革アクションプランについて、人と動物が共生できる街づくりについて、工藤幸義議員、問い、人と動物が共生する社会の実現を目指し、県では平成30年3月に奈良県動物愛護管理推進計画が策定された。本市においても、飼い主、ボランティア、NPO などが行政と一体となった取り組みが必要と考えるが、野良猫等の苦情の状況や、その対応及び動物愛護についてどのような学習がされているか聞きたい。答え、猫の鳴き声や匂い等の苦情がこの 1,2 年で数件あり、感染症の蔓延等の危険性から、奈良県中和保健所へ対応をお願いした。しかし、個体識別は困難であり、捕獲には至らず、地域において餌やりさんに対し、マナーの説明を行った。本市では、飼い主のいない猫の繁殖を抑える避妊手術の補助はなく、ボランティアと行政が共同すべく、TNR 活動の調整を進めていきたい。教育現場では、子どもたちの豊かな人間性や社会性を育むため、様々な学習プログラムや体験活動を通して、命の大切さを考えさせる、命の教育に取り組んでいる。纒向遺跡ガイダンス施設の整備について、吉田忠夫議員、問い、市長は平成32年度中の完成を目指していた纒向遺跡ガイダンス施設の建設を財政難という理由から延期を決めたが、詳しい理由と延期期間について聞きたい。施設は遺跡の見学や活用の総合拠点としての位置づけからも整備を急ぐ必要があるが、費用を抑えるために国の事業としての働きかけが必要と考えるがどうか。答え、社会保障関連経費の増加、小中学校のエアコンの整備状況の変化等により、本年度策定された平成30年から34年度までの中期財政計画への反映が困難な状況となり、建設への着手期間を少しずらした。今後の調査や整備への取り組みについては、国へ遺跡の重要性を訴え、国の直轄事業として史跡公園やガイダンス整備に取り組んでもらえるよう様々な方面へ働きかけ、検討していきたい。その他の質問項目、可燃ごみの収集について。特集、桜井市議会をより身近に、インターネット議会中継と会議録検索。桜井市議会では、より市民に開かれた議会を目指すために、インターネット議会中継と会議録検索という2つの方法で、本会議の様子を公開しています。 インターネット議会中継は平成28年9月議会にスタートしましたが、会議録検索は平成21年まで遡って読むことができます。市議会ではどのような議論を行い、各議員が桜井市政についてどのような問題意識を持ち、一般質問を行っているのかを確認することができます。ぜひ、時間のある時にご覧ください。桜井市ホームページのインターネット議会中継と会議録検索の流れが載っています。桜井市ホームページトップページから桜井市議会をクリックすると、議会事務局ページが開きます。そこからインターネット議会中継録画をクリックすると、録画映像で配信しています。映像で見ることにより、議会のイメージがわかりやすいのが特徴です。会議名で探す。各議会の録画映像を見ることができます。初めての方は、本会議代表質問、本会議一般質問がおすすめです。議会事務局ページの会議録検索をクリックすると、文章の表記だけですが、一覧表記になっており、読みたいところだけ読むことができます。全文を掲載しています。言葉で探すをクリックすると、キーワードで全文検索することができます。その他にも発言者や会議名で探すこともできるほか、委員会の内容をすべて確認することができます。以上です。